恵みをいただく御言葉は申命記の5章22節から33節までです。申命記5章22節から33、はじめに27節までをお読みします。これらの言葉を主はあの山で火と雲と暗闇の中からあなた方の全会衆に大きな声で告げられた。これらのことのはこの他のことは言われなかった。主はそれを2枚の石の板に書いて私に授けられた。あなた方は暗黒の中からのその御声を聞き、またその山が火で燃えていた時に、あなた方すなわちあなた方の部族のすべての頭たちと長老たちとは私のもとに近寄ってきた。そして言った。私たちの神主は今ご自身の栄光と偉大さとを私たちに示されました。私たちは火の中から御声を聞きました。今日私たちは神が人に語られても人が生きることができるのを見ました。今私たちはなぜ死ななければならないのでしょうか。この大きい火が私たちを舐め尽くそうとしています。もしこの上なお私たちの神主の声を聞くならば、私たちは死ななければなりません。一体肉を持つ者で私たちのように火の中から語られる生ける神の声を聞いてなお生きているものがありましょうか。あなたが近づいて行き、私たちの神主が王戦になることを皆聞き、私たちの神主があなたにお告げになることを皆私たちに告げてくださいますように。私たちは聞いて行います。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、主への恐れは清く、またそれは尊いものですが、しかし人はなんとそれを忘れやすいことでしょうか。このイスラエルの民、この長老たち、民の長たちは一時期このような正しい主への恐れにあったんですが、しかしこのわずか40日後にこの主への恐れを忘れてしまい、民の長老たち、司たちは共にアロンのところに集って、自分たちのために神々を作ってほしいと言うようになりました。人はなんと忘れやすいことでしょうか。主よ、あなたの恐れ、それはまことに私たちのこの肉の心には宿っておりません。ただ主が私たちに御霊を授けてください。主への清い恐れ、主を恐れる霊、主に仕える霊を新たにしてくださらなければ、どうして私たちは御前に正しいものとされるでしょうか。主よ、あなたが憐れんでくださるからこそ私たちは御前に立つことができます。どうかしよう、今日もあなたへの清らかな恐れを持って、あなたに聞き従う霊を私たちのうちに新たにしてください。語るしもべの唇を清めてください。一人一人のその耳と心を清めて、あなたの御声、あなたの清き御言葉を尊く受け止めて、それを大切に育み、それによって命を 得ますように。ですよ、今日もあなたが必要な御言葉を私たちにお語りください。これからの時をあなたの手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日までのところで10回の 一つ一つを詳しく見てきたんですけども、その主が実戒を授けられたのはそのシナイ山のところにおいて、で民全体がこれらの言葉を聞いておりました。22節の方を見ますと、これらの言葉を主はあの山で火と雲と暗闇の中からあなた方の全集会に大きな声で告げられた。この他のことは言われなかったと。でそれでしかも民の、長老たち頭たちが、モーセのところに近づいてきて、今日私たちは火の中から御声を聞きました。でしかも、神が人に語られても人が生きていることができるのを見ました。ね、その状況とてつもなく恐ろしい状況で主のその臨在それは人々を圧倒し、である人は主の臨在を見た途端に死人のようになってしまいますし、また、イザヤでさえ、またあの使徒のヨハネも、ダニエルもこの主の圧倒的な臨在に触れた時恐れて倒れて、でもうしばらく、立てないそのような状況になるほどに、主のその聖なる臨在は人々を圧倒するんです。この人々はその主の言葉が語られてもなお人が生きていることが奇跡だって思うほどのことでした。大きな火が、この近くにあり、それで大きな主ご自身の御声が語られていたにもかかわらず、なんと自分たちは生きている。彼らはそのことを体験したんです。でそれで彼らはですね、今この、主の御声が語られた、でももしもうこれ以上私たちが主の御声を聞くならば私たちは死ななければなりませんと25節でこの人々は言っております。26です。一体肉を持つもので私たちのように火の中から語られる生ける神の声を聞いてなお生きているものがありましょうか。これは正しい恐れです。主の圧倒的な臨在に触れるとき、人はそのように誰しもがならざるを得ません。そして主の御声、主の御言葉、それを恐れます。ヨハネが、あの黙示録のところで主イエス様を見た幻、主ご自身を見たその時、その主の有様はとても圧倒的でした。その頭と髪の毛は白い羊毛のようで、また、その足は炉で精錬された真鍮のよう で、その声は大水の轟きのようでした。右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ておりました。唇から、鋭い両刃の剣、実際に御言葉、それは人を刺します、人を貫きます。御言葉の剣の前に人が立った時、人はそれの前に二つの道しかありません。生きるか死ぬか。もし御言葉に聞き従い従順するのであれば人は生きます。人はその神様の御前に立っても死ぬことはないんですが、しかし御言葉に逆らうのであれば人は死ぬしかありません。バラムも、主が抜き身の剣を持って立った時、バラムは、生きるか死ぬかの道が示されました。主はまずロバに、ロバに見せて、でバラムはロバの仲介を通して救われたようなものですが、でもバラムはその御言葉の剣の先を、行こうとしました。バラムの望み、それは富を得ることでしたが、しかし主の抜き身の剣がそのバラムの願いの先とこちら側との間に割って入って立っていくなと示されたんですが、しかしバラムは後にその先を行って富を実際手にしましたが、でも手にできた期間はほんのわずかな時間でした。 1年未満でした。それは今民数記の方で見た通りです。御言葉の剣の前に 私たちが立つとき、それはとても恐ろしい形で立ちます。そして私たちはですね、その御言葉の剣の前に、ね、なるべく立っていたくないと思います。この民は実際にもう私たちが行くならば死んでしまうでしょう。だからモーセさん、あなたがどうか私たちの代わりに行ってください、私たちはモーセさん、あなたの言われた通りに聞き従いますから、そういうふうに言うんですね。で、28節以降の方をお読みします。主はあなた方が私に話していた時、あなた方の言葉の声を聞かれて、主は私に仰せられた。私はこの民があなたに話している言葉の声を聞いた。彼らの言ったことは皆もっともである。どうか彼らの心がこのようであって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るように。そうして彼らもその子孫も永久に幸せになるように。さあ彼らに、あなた方は自分の天幕に帰りなさいと言え。しかしあなたは私と共にここに留まれ、私はあなたが彼らに教えるすべての命令、掟と定めをあなたに告げよう。彼らは私が与えて所有させようとしているその地でそれを行うのだ。あなた方はあなた方の神主が命じられた通りに守り行いなさい。右にも左にもそれてはならない。あなた方の神主が命じられたすべての道を歩まなければならない。あなた方が生き幸せになり、あなた方が所有する地で長く生きるためである。アーメン。主が命じられたのは、それは民が幸せになり、その主が与えようとしておられる地で長く生きるためです、ね、幸いと祝福ですね。主はイスラエルのためにそうなってほしい、幸いになってほしい、長生きしてほしい、幸せになってほしいと思って、それで主はこの命令を守るように言われたんです。人は何かと、ね、命じられたことを守り行いなさいと言われることに窮屈さを覚えるんですが、しかしその窮屈さの向こうには幸いがあるんです。聞き従った先にこそ幸いがあるんですが、人はなんと、ね、聞き従うことを窮屈に思って、それで聞き従うこと抜きにした幸いを求めようとして、その儚い夢を、ね、打ち壊されて、なんと不幸せになっていることでしょうね。人は御言葉に聞き従うその向こうにこそ幸いがあるんですが、しかし人は聞き従わずして幸いを得てみようという、なんか全然あさってな試みをしようとして、なんか悪い夢を見るんですね。聞き従わずして幸いを得られるというのは偽りの儚い夢です。真の幸せは主の御言葉に聞き従った向こう側にしかないんです。民はそれを、まあ、結局のところですね、まあ、拒んでしまうんですけども、ただこの民がこの時点主を恐れていた、その恐れが、主は、それを、ね、最もなことだ、それは正しいと言われました。この29節のところで ですね、英語の聖書では王っていう言葉、要するに簡単語ですね。どうか、ね、彼らの心がこのようであって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るように。そのように主がですね願っておられるんです。あ、どうか民が私の命令を守って行って、そうして永久にその子孫たちも幸せになってくれればなと、主はですね、そのように願いを、この民のその態度を見てそう願われたんです。主がですね、この民を そのように願っておられたんですが、でも主はね、知っていたんですね。民はそのようなことを、そのような信仰がないことを。この実戒が与えられた時、神様はとても恐ろしい形で権限されていました。で、実際出エジプト記の20章の方を見てもですね、実戒が授けられた後、出エジプト記の20章の18節以降のところに、ちなみに17節より前のところがその実戒の一つ一つの重要な場面なんですが、18節以降では民は皆雷と稲妻、角笛の音と煙山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんか。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。民はですね、恐れて、でそれでモーセに言うんですね、どうか私たちは聞き従いますから、だからもうこれ以上神さんが私たちにお話にならないようにしてくださいと。でもモーセは言うんです、いや恐れてはいけません、神様がこのように現れたのはあなた方に正しい恐れを、神様への恐れを起こさせるためです、そういうふうに言ったんですが、しかし民は、21節、民は遠く離れて立ち、民は遠く離れて相変わらず近づかなかったんです。それでモーセ一人がですね、神のおられる暗闇に近づいてきました。私たち人間は御言葉、主のその言葉が立つと恐れます。このイスラエルの民のように、どうか私たちにもうこれ以上御言葉を、神の御言葉の剣を私たちの前にちらつかせないでください。どうかあなたが代わりにいて言ってください。私たちはモーセさん、あなたの言うことに聞き従いますからと、何かとですね、御言葉が立つのを恐れるのが私たちの傾向です。でも神と人との仲介者モーセは恐れるなと言うんです。そう言われている以上、私たちはいかに、神の言葉が恐ろしくても近づけばいいんです。そしてその仲介者を通してでもいいので御言葉に近づくべきなんです。私は、ある生徒たち、特に御言葉に聞き従わなければ、幸いを得られない、ますます滅びに近づいていくような、そういう生徒にですね、御言葉を、よくお渡しします。でも、今までの経験上ですね、御言葉を差し出してもただじっと黙って御言葉に対するイエスかノーか、その答えを、5分待っても10分待ってもじっと黙っているような生徒は大体、去っていくんですね。御言葉の剣が立つことを恐れてですね、でも御言葉に対するイエスかノーかを言わないままのその中間地点、そこにとどまろうとするんですね。でもこの地上生きている間はそれが、幾幕かの間はそのわずかな期間それで通用するかもしれないんですが、でもリミットがあるんです。この地上で生きている幾幕かの時間でも御言葉に聞くか聞き従わないか、そのそれに対する結論を出さないでずっといると、結論を出さないという答え、その行いの実の結果を刈り取ることになるんです。御言葉に対してイエスもノーも、言葉その判断をしないということをある一定の期間まで続けると、御言葉に対して何も判断しなかったというその行いの実を刈り取ることになるんです。この度は、モーセが恐れてはいけません、 に行ったんですけども、でもなお御言葉に直接相対することをこの民は、ね、恐れて拒みました。ずっと遠く離れて立っておりました。でそれでモーセ自身がですね、神様のところに行って直接、ね、モーセだって見たんです。モーセだって私は恐れて震えるって、あのヘブル書で冒頭の御言葉で読みましたね。モーセ自身も恐れたんです。でもモーセは入ってきました。あの大きな火の中、煙の煙、地震の起こってる稲妻と角笛の音が鳴り響く恐ろしい山に入ってきましたが、でもモーセは生きておりました。主が入ってきなさいと言われた時は、いかにその様が恐ろしくても入っていくならば、その中において命を失うことはないんです。生きているんです。しかし民はそれを恐れました。御言葉の剣が立った時、その前に立つのを恐れたんですね。御言葉が立った時、それに対して恐れを抱くのはそれは正常な心ですが、しかし主が恐れるなと言われた時、恐れる必要はないんです、ね、ここではモーセは民に恐れてはいけませんと言いました。ダニエルもね、主が現れた時死人のようになったんですが、でも主は恐れるなと言ってダニエルを起こしまして、でそれでダニエルは立つことができました。イザヤも同じです。あの黙示録のヨハネも同じです。恐れてはいけませんと主が言ってくださいます。それで私たちは恐れず主の御前に立つことができます。今私たちは神と人との中保者であられるイエス様が間に立ってくださり、恐れるなと言われます。私たちが近づいているのは、あのこのモーセが見たような恐れ多いあの煙る山、ね、燃える火、黒雲、嵐、稲妻、それらに近づいておいるのではなく、天の大祝会に近づいているんです。ヘブル書に書いてあります。ヘブルの12章ヘブル書の12章の、ね、18節からのところですね。あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きはこれを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいております。語っておられる方を拒まないようにしたら注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。アメン。私たちの神は焼き尽くす火ですと、また29節に書いてあります。主は焼き尽くす火です。しかし私たちには神と人との中保者であられるイエス様がおられます。このイエス様にあって私たちは大胆に恵みの御座に近づいて俺にかなった助けをいただくことができるんです。語っておられる方を拒まないように注意するべきです。 のお方を拒んだならば、もはや私たちは、ね、神と人との間に立ってくださるお方はいなくなってしまいます。ただ裁きの日を恐れる以外にありません。御言葉が立った時、そして近づいてきなさいと言われた時、私たちは断然近づいていくべきなんです。その御言葉を恐れて、ね、遠くに離れて立ったままですと恵みの深みに入ってくることはできません。実際にこのイスラエルの民、確かにこの煙る山を見ました。あの嵐の轟きを見ました。主の御声がこの実戒を語るの大きな声をはっきりとこの60万の民は聞いたんですが、でもその40日後に一体何をしたか、出エジプト記の32章に書いてあります、ね、あの主の圧倒的な権限が現れて40日後にこの出エジプト記の32章1節の以降のことが起こったんです。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。それでそこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り鋳物の格子にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし立っては戯れた。これが神様の御言葉の剣が立つのを恐れて、モーセとか、ね、人間指導者に代わりにどうか言ってください、私はあなたに聞き従いますからと言った、ね、神の御言葉に直接向き合わなかった人の弱さです。40日でこのように、ね、だって実家に真っ先に何て書いてあったか、ね、私の他に他の神々あってはならない、それは第一回、自分のために偶像を作ってはならない、それに仕えてはならない、もしそうするならばそのとこは3代4代にまで報い、そう言われたのが主ですが、しかし40日経ってもうこんなね偶像を作ってその前で立っては飲み食いし座っては倒れる、これが人間の実情です。神の御言葉に向き合おうとしないものです。ヨシアはその山のところに行ってモーセを、ね、40日以上待ちました。ヨシアはその民の汚れの中には入っておりませんでした。私たちは御言葉が立った時は、そして恐れずに近寄ってきなさいと言われた時は断然近寄っていくべきなんです。御言葉に対するイエスノーを言うことを恐れてただ黙って10分20分その時はそれで済むかもしれないんですが、でもやがてリミットが来てしまい、御言葉を軽んじる者は主によって軽んじられ、御言葉を重んじる人は主によって重んじられます。神は決して侮られるお方ではないからです。私たちは主の御言葉が立った時それを恐れます。その恐れは良いものです。そしてその恐れに従って主を生涯恐れ敬っていくのであれば、主はこの、ね、新明記の今日の箇所で見ました通り幸せになります。新明記5章29節、 どうか彼らの心がこのようであって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るように。そうして彼らもその子孫も永久に幸せになるように。アメン。幸せになれるんです。主に対する正しい恐れを持って主の御言葉を守り行えば幸せになれるんです。今日の箇所では、ね、2回も幸せになるという箇所が書いてあります。33節にもあります。あなた方の神、主が命じられたすべての道を歩まなければならない。あなた方が生き幸せになり、あなた方が所有する地で長く生きるためである。アメン。主が御言葉でもって命じられた道を歩むのであれば、私たちは生きて幸せになって、しかも長く、ね、主が所有させてくださる地で長く生きることができます。しかし御言葉に聞き従わないず、守り行わない、御言葉が立った時遠く離れて立って、誰か別の人にね、代わりに行ってくださいという人は罠に陥りやすいです。そして御言葉に聞き従わなければ、荒野で放浪した挙句に滅んでしまうんです。皆さんはどうか御言葉に対して聞き従う者として幸いを得て、約束の地を所有、主が所有させてくださる素晴らしい幸いを得て、そこで長く生きて幸せを得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、御言葉の剣が立った時、どうか主よ、私たちは恐れなく近づいて、その御言葉にイエスと言って、そして聞き従いますように。御言葉に対してノーを言ったり、あるいは黙ってその場をやり過ごそうとすることがありませんように。そのようにした者は離れていき、荒野で放浪しております。主よ、どうか私たちは御言葉に対しては聞き従うと、そしてそれを守り行い、実際に身を、従順の身を結ばせる私たちでありますように。御言葉に対し口先だけでイエスを言って、それですぐに破ったこの者たちの世でなく、主よ、どうか私たちは御言葉に聞き従って、その実行をして、その行いの実をたくさん得て、幸いを得ていく私たちでありますように。今日主よ、この言葉を示してくださったことを感謝いたします。どうか生徒たちのこの歩みを、この地上における人生の歩みを祝福し、やがては決して変わらぬ、しぼむことのない栄光を勝ち取る生徒たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。